恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先ほども近藤兄弟より報告がありましたように、先週この1週間の歩みっていうのは本当に神様の導きを本当に覚えないんでは折れない歩みでした。1月の28日に、総会資料に書きましたように、いい兄弟がとありますけれども、いい兄弟が看板を見つけてから、羊飼い、またセンター協会準備委員会、また皆さんに発表し説明をさせていただき、グループ別交わり会で語り合い、そして先週の2月9日の総会、私たち羊飼いの考えていたことよりも本当に違って突然のように起こった動きでしたけれども、そして2月13日の契約、他の業者との話が進んでいましたので、本当にですね、私は心配で心配で、他の方々は大丈夫です大丈夫ですとですね言ってくださるんですけど、私は心配で心配で、向こうの話を白紙にして教会にというお答えを果たしていただけるかどうか、本当に緊張のあまり、その地主さんのお家の前で車を止めて鍵を中に入れたまんまロックしてしまうぐらい本当に緊張していました。しかし本当に今のご報告のようにですね、本当に驚くべき、そこで様々な言葉が語られ、また2時間余りいましたけれども、証の機会を与えられて、本当に主の素晴らしさを共に味わわさせていただきました。未だにこの半月間に起こったことは一体本当のことだったのかと思うぐらい、この期間の間は何と言いますか、不思議な思いがさせられています。しかし何よりもこの間、神様が生きて働いておられるんだということを、兄弟も言いましたけれども、なんだか恐ろしいばかりに、背筋がゾッとするような感じで、ああ、神様が今働いておられるのだということを、いろんな場面で知らされました。教会っていうものが、牧師のものでも、羊飼いのものでも、また、総会の人間のものでもない、本当に何よりもまず、主ご自身の教会なんだ、ということを、つくづく、知らされるこの半月間でした。また2月11日には柳沢兄弟と八姉妹の結婚式がこの場で行われました。新しいクリスチャンホームの誕生の中にもひしひしとこの家庭の主であられるイエス様の働きを見せられ、感謝でした。メルパルクの方でレセプションが行われて、そこには私たち夫婦だけが招かれていきましたけれども、本当にですね、未信者の多い、そしてお酒の出る 場面でしたけれども、その場所も驚くべき神様の素晴らしさをみんなの口から聞かされるというですね、良いところでした。特に柳沢さんのご両親が挨拶に行きましたら、東京に帰りましたら近くの教会を探してこれから行こうと夫婦で話し合っていますという、そんなお言葉をいただけるぐらいのことでした。お二人はこれから横浜の、ところに今日構えて、すぐ近くの教会で信仰生活を続けられます。一つの結婚式終わりましたので、今度は3月20日の泉兄弟のですね、結婚式、熊谷一個姉妹との結婚式がもう目の前に迫ってきました。一昨日も最後の準備会を行うことができました。これからみんなで祈りながら、また準備を進めていきたいと思うのです。一人のご婦人が結婚生活に行き詰まりました。不平不満の生活を送っていました。彼女の悩みの種は、実はご主人だったんですね。 しかしこのクリスチャンのご婦人は、神様から知恵と力をいただいて、四つの A と呼ぶ答えを得て、それを乗り切ったのです。四つの A、accept、admire、adapt、appreciate。まあ、アメリカの話ですので、日本語に訳すと、受け入れること、褒めること、合わせること、感謝すること。この四つの A によって、このご婦人は結婚生活の危機を乗り越えたというのです。受け入れること、相手をありのまま受け入れること、相手の長所を見て褒めること、我を張らないで相手に合わせていくこと、感謝をすること、それは結婚生活だけではなくて、親子関係でも、また友人関係でも、クリスチャン同士の交わりにあっても、すべての人間関係に通用する四つの A ではないでしょうか。しかし現実には、なかなかこのようにはいきませんね。受け入れるよりも拒むことが多く、褒めるよりも荒探しをしてケチをつける方が上手で、合わせるよりも自己主張をして我を張っていくことが、感謝するよりも愚痴を言い批判する方が私たちは得意なのです。創世記のヤコブの歩みに目を転じていきましょう。今日は31章を読んでいただきましたが、30章の43節で、それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、およびラクダとロバトを持つようになった。ヤコブのずる賢さ、策略を巡らして上手に振る舞うそのやり口。だからではなく、にもかかわらず、神様はヤコブを祝福されました。しかしそのように豊かにヤコブが祝福されると決まって、それを喜ばない人々が出てくるのです。一節。さてヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを皆取った。父のものでこのすべての富をものにしたのだと言っているのを聞いた。またラバン自身も同じでした。二節。ヤコブもまた彼に対するラバンの態度が以前のようではないのに、気づいた。ラバンの息子たちとラバンの態度が変わったのは一体何故なんでしょうか？妬みの故なんですね。妬みが原因です。誰か知らない遠くの人が大成功を収めても誰も妬みを感じません。しかし身近な人が褒められたり成功したりすると心穏やかではないのです。昔からこんなことが言われますね。隣の貧乏、カモの味。昔、カモっていうのは特別のご馳走だったそうです。隣の不幸が自分の喜びということです。逆に、隣に蔵立ちゃ、わしゃ腹が立つ。隣に蔵立ちゃ、わしゃ腹が立つ。この妬みっていうのは、私たち肉にあるものが逃れることのできない性質なのです。以前にこの教会においてくださった野田茂先生はその5本の中で、肉とは、自分が可愛いという性質だっていうのです。自分が可愛い。ですからそんな肉の性質を持っている私たちは、他人が褒められると自分がけなされたように感じる。身近な人が褒められることが許せない。そういったですね、ご自分の経験を書いています。野田先生が小学1年生の時からの大の親友、大変仲の良い友達がいまして、いつも一緒に遊んだり、一緒に学校にいたり、行ったり。ところが2年か3年の時、運についての勉強のところで、このくず湯を作ることになったっていうんです。ところがその友達が上手にくず湯を作ったので、先生が彼を褒めたっていうんです。その時、野田少年の心に、妬みの心が起こった。それがはっきり分かったというんですね。何も野田先生の例を引くまでもなく、私自身も小学校時代の妬みの経験を、 まあ、以前に話したかと思いますけど、あまりに恥ずかしいことなので、どうしようかと思ったんですけど、ここまで言えばちょっと言った方がいいかと思いますが、高知の市内の学校から、土佐清水市中野浜というですね、田舎のど田舎の小学校に転校しましたので、高知市内の小学校にいた時も、少々歌には自信があったので、田舎の小学校に行ったら、もっと自信があって、きっと学芸会では私が独唱者に選ばれると信じていましたら、クラスに奥田くんというですね、美声の持ち主がいてですね、いよいよ明日、独唱者を選ぶというテストの日、私は、わら人形を作って、山に登って、そのわら人形に釘を刺して、木にぶら下げると、もう一つ持ってきた釘で、そのわら人形の喉のあたりを、これでもか、これでもかとですね、刺した日のことを昨日のように思い出します。翌日、その甲斐もなく、奥田くんが見事に独唱して、歌を歌って、彼が独唱者に選ばれてしまいました。ですね。本当に少年時代のですね、こととはいえ、なんていう少年だろうとですね、それが牧師になってるっていうのがまた不思議ですが、ね、妬み。この悲しいことに、この妬みの気持ちっていうのは、自分を被害者のように感じさせるんですね。彼女のおかげで、私は不幸にさせられたと思わせるのです。そうなると、その相手に対する憎しみが湧いてきます。時に殺してやりたい。そんな思いに、いなくなってほしい。願うことはただ、彼女が失敗すること。本当は褒められるべきは私なのだ。私こそ彼女の成功を、私こそが成し遂げるはずのものなのだ。そんな思いから、彼女のすべてを否定的に見るようになり、そのすべてが気に入らなくなる。そのやること、なすこと、その言葉、その行動、その表情、その存在、その着ているものまで気に入らない。坊主、憎けりゃ、今朝まで。ヤコブが得ているもの。それは本当は全部自分のものなんだ。自分のお父ちゃんのものなのだと、ラバンの息子たちは妬んだのです。また、ラバン自身も妬みを覚えて、ラバンの態度が以前のようではないのに気づいた。妬みは、娘婿を敵と思わせるように、ラバンを変えてしまったのです。この妬みっていうのは、私たちにとっても本当に身近なものですし、また聖書の中にも、この厄介な性質によって人生を踏み外した人の話がよく出てきます。皆さんも妬みの、この犠牲者のことを何人か聖書の中で挙げることができると思うのです。カインがアベルを殺したのも妬みから。サウル王様がダビデの命を執拗につけ狙ったのも妬みから。時の宗教家たちがイエス・キリストを殺そうと図ったのも実は妬みからでした。もう一つ旧約聖書の中で有名な妬みの話は、モーセの話です。モーセが神様に用いられているのを見たとき、お姉さんのミリアムとお兄さんのアロンは妬みを起こしたのです。ミリアムは、私がモーセをあのナイル川の中から救い出して、私が命の恩人なのだ。私も女預言者なのだという自負心がありました。お兄さんのアロンは、口下手なモーセに代わって、私がこれまで助けてあげたから、だから今のモーセがあるのだという、そんな思いがありました。にもかかわらず、モーセばかりに脚光が当たっていることが気に入らないのです。しかし、自分たちが妬みからそんな思いになっていること、大人になった私たちはなかなか、これは妬みなんだと認めたくない。そこで、ミリアムとアロンは何をしたかというと、もっともらしい攻撃材料を探してきたのです。神の人、モーセともあろう者が、クシュ人、エチオピア人の女をめとっているという、この一点をついてきまして、モーセを攻撃したのです。そしてモーセを攻撃しながら、 そんなモーセが、そんなモーセにもかかわらず、モーセだけが用いられるのはおかしい。私たちももっと重んじられていいはずだ、不公平だ、エコひいきだと叫び出したのです。妬み、それについてはアウトラインの6番目のところにヤコブの手紙3章の御言葉を書き出しておきました。あなた方のうちで知恵のある人、ある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。この苦い妬みと敵対心、それは私たちの身近なもの、私たち自身、自分自身のうちにそれを感じる、この妬みから逃れる方法があるんでしょうか。あります。それは自分自身のうちにそれがあることを認めるですね。今私の心の中に立ち込めているこの苦々しい思い、その発生源は相手からではなくて私自身の肉から、妬みから起きているんだと認めるところに解決があるのです。そしてその思いを正直に主の前に申し上げて、許しと清めをいただき、代わりに上からの知恵をいただくこと、ここに解決があるのです。しかし、ミリアムとアロンのように、私たちはなかなかそれを認めたくない。もし私たちがそれを認めないで、あくまでも、私は正しい、間違ってはいない、悪いのは相手だと正義を振りかざして、歩みを続けるとき、妬みの炎によって黒焦げになってしまうのです。ぜひ私たちは黒焦げになる前に、程よい焦げ目の時に主の前に出ることです。今朝も朝ごはん食べようと思いましたら、家内が本当に愛情深くパンを焼いてくださいまして、真っ黒焦げのパンが目の前に出てきましたけど、本当にですね、黒焦げの前に、程よい時に、私のうちに今妬みが起こっているな、それがあなたの身を焦がす前に正直に主の前に出ることです。さて、一方ラバンの息子ラバン自身から妬みのゆえに冷たくあしらわれるようになったヤコブの側に立って考えてみましょう。彼はすでに20年間ラバンの元で働いてきました。14年間は妻を得るために、6年間はラバンの群れを守って働いてきたのです。すでに14年目に故郷の地へ帰らせてくださいと申し出たのですが、それからすでに6年が経過。今、この人間関係の状況の変化によって、ますますヤコブはこの場所に居づらくなってきました。そんな時です。主ご自身からの声がヤコブにあったので3節。主はヤコブに仰せられた、あなたが生まれたあなたの先祖の国に帰りなさい。私はあなたと共にいる。今この二つのこと、状況の変化と主のお言葉、この二つのことによってヤコブははっきりと、今こそこの地を離れるべき時が来たと悟りました。新しい出発の時が来たことをヤコブは確信したのです。新命記、旧約聖書新命記の32章にこういう御言葉がございます。主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。わのひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように、ただ主だけでこれを導き、主と共に外国の神はいなかった。このアンダーラインを引いておきました、わしがそのひなを呼び覚ましという言葉は、原文を見ますと、ただ巣を呼び覚ましと書いています。ヒナっていう言葉はついていません。ただその後にヒナっていう言葉はありますので、そのように訳してくれたわけですが、わしが巣を呼び覚まし、 新旧共同訳っていう聖書を見ると、揺り動かしと訳されています。親鷲はどうやって巣のヒナを呼び覚ますのでしょうか。一つは、その巣を揺り動かすことによって、もう一つは、その上を舞いかけることによって、すなわちもうヒナ鳥は十分に成長して、いよいよ巣立ちの時が来た。広い世界に飛び立つ日が来た。いつまでもぬくぬくと巣の中に、とどまっていないで、親から餌をもらうだけじゃなくて、もうヒナの時代は終わったのだから、自分のその翼を用いて飛び出しなさいと、親鳥は巣を揺すぶるのです。私たちの人生にも、この揺さぶりがやってきます。平穏無事だった生活に、突然のように嵐が襲いかかり、いつまでも続くかと思われた安定した生活が、急にグラグラと揺れ動き出すということがあるのです。どうして私にこんなことが、人間関係のもつれであったり、仕事上の行き詰まりであったり、経済的なピンチであったり、病気であったり、家庭内のトラブルであったり、しかし私たちの人生に起こってくる一切のことの背後に、愛に満ち、知恵に満ちた主がおられることを覚えたいのです。そして人生の揺さぶりを通して神様の御心が私たちに示されていることを知りたいのです。特に二つのこと。第一に、私たちの巣が揺さぶられるとき、私たちの人生が揺さぶられるとき、第一に、新しい巣立ちの時が来たことを知るのです。信仰の羽を広げて、思いっきり飛び立つようにとの神様の御心です。これまでの安定した平穏な巣が揺るがされ、崩されたのです。この、ちょっと想像してみてください。鳥の王者、ワシが、せっかくの力強い翼を持ちながら、空を飛ぶことができなくって、地面を歩き回りながら、ミミズを探して生きている姿。神様はそのような姿を私たちに望まないのです。飛び立つには勇気がいります。失敗するかもしれません。しかし、そんな場合にも、申命記の御言葉をご覧ください。そのヒナの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。私たちが巣から飛び出すとき、時に、うまく飛べなくって、落下していくことがあるかもしれません。でも、心配ないのです。親鳥がさっと羽を広げて、ヒナを羽に、受け止めてくれる。そしてまた高いところに連れて行って、またヒナを落として、繰り返し繰り返しそれを経験させながら、ついにはヒナは飛ぶことを学ぶわけです。しかし私たちはそう言われると、いや私の翼はまだ弱くて小さくて飛ぶのは無理です。もう少し強くなってからと尻込みをするのです。しかし皆さん考えてください。ワシが空を飛べるのは、その翼が強いからでしょうか？いえ。ワシはバタバタと翼を動かしながら飛ぶのではないのです。ワシが巣から飛び立つとき、何かの力が翼に働いて、ワシの体を押し上げるのです。その力こそ上昇気流です。私たちはしばしば信仰という翼の力で飛ぶかのように考えてしまいます。いいえ、信仰で飛ぶんじゃないのです。信仰はただの神様の風を受け止めるだけのための翼なのです。あなたが主を信頼して信仰の翼を広げて飛び立つとき、神様の上昇気流、聖霊の風があなたを支え、守り、高く高く登らせてくださるのです。第二番目に、人生の揺さぶり、それは、私たちに揺さぶられることのない、さらに優れたものへと私たちの心を向けさせる神様の方法なのです。 私たちはすぐに今いるこのところがいい、動きたくない、今のままでいい、私はこの状態で十分満足しています。しかし神様は私たちにはるかに優れたものを用意しておられるお方なのです。私たちはすぐに古巣で安住してしまう、安定してしまう、もうこのままでいいとそこで眠りこけてしまうものですが、神様は愛する子供たちがそんな状態でとどまり、そこで眠りこけてしまうことをあまりにも悲しまれるのです。そこで巣を揺さぶるのです。私たちは私の今のこの生活を、この古巣を揺さぶることをしないでくれ、私の眠りを邪魔しないでくれと言うのですが、しかしよく見てみるとヤコブの生涯、それは幾度も幾度も揺すぶられ揺すぶられの生涯でした。揺すられ揺すられしながら、そのたんびにヤコブはその古巣を壊されたのです。ベールシェバで懐かしい父母の家を、彼はその巣を揺すられました。今ラバンの住むこのパダンアラムから新たな揺すられを経験して逃げ出していくのです。これから先ずーっとヤコブの生涯を追っていきますと、次から次へと彼はいる場所が揺すられていくのです。そして最後は息子ヨセフがいるエジプトにまで彼は揺すられて旅していくのです。そのような揺すられを経験しながら彼は地上には安住の地がないこと、そして安住の地、それは神様ご自身なのだ、そしてまた決して揺すられることのない、揺り動かされることのない御国天国を慕い求めるものへと変えられていくのです。今あなたの巣が揺すられているでしょうか。だとしたら、そこに表されている神様の御心をしっかり受け止めたいと思うのです。私たちの教会、様々な意味で揺すられています。しかしそこに及んでいる神様の見て、御心をしっかり受け止めながら、私たちも信仰の翼を思い切り張って、古巣から飛び立ちたいと思うのです。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。